はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。皆さんよろしくお願いします。本日は142回目、年間1000件以上ネット炎上について知識を持って対策しようというお話です。よろしくお願いします。はい、今回はちょっとネット炎上について話していこうと思います。ね、なぜこの話をしようかと思ったかというとですね、やっぱり僕普段 SNS とか、あとはこうやってラジオ配信もしてますし、まあブログやったりとかね、まあノートで記事書いたりとか、もうとにかくねネットにずっといるんですよ。で、そうするとですね、必然的にネット炎上っていうのをねすごい目にするんですよね。多分これをお聞きの皆さんもですね、炎上っていうのは目にしたことがあると思います。なんか芸能人がねちょっと不謹慎な発言してめっちゃ叩かれたりとか、なんかね企業のね広告がすごい女性軽視ではないかって言ってすごい燃え上がったりとか、そういうのよく見ますよね。で、まあ最初に説明したんですけど、ネット炎上って年間1000件以上あるんですよ。なので、まあ、単純計算すると1日に2、3回あります。本当にご飯食べる回数と一緒ぐらいですよ、人間が。だからあの常にねやっぱネットにいればいるほど、その毎日ね誰かしらが燃え上がってるわけですよ。なのでね、全ての炎上が目に入るわけじゃないんですが、とはいえね、本当にいろんな人がちょこちょこ燃えてます。で、特にその僕が属してるねフリーランス界隈とか、あとはブログやってる人はね、なんかねこう結構意見言いたがる人多いんですよね。あと極端なこと言う人が多いんで、まあよく燃えてますね、いろんな人が。本当に燃えてる。で、まあネット炎上がもうすごいたくさんあると。で、僕はですねそのネット炎上についてなんかこう勉強した方がいいんじゃないかっていうのを思いまして、本を買いました。前ねこのラジオでちょっと少し紹介したんですけど、まあどんな本かと言いますと、炎上と口コミの経済学という本でですね、山口真一さんという方が書いてるんですけど、まあ、どんな本かって言ったら、その炎上と、まあ、口コミも一緒に解説してて、で炎上がその年間どれぐらいあるとか、あとはですね炎上してる人がこういう人、炎上の被害と対策とか、まあ、そういうねなんか炎上についてこう網羅的に書かれた本で、非常に参考になりました。僕は全然炎上したことないのですが、まあ、それでもねやっぱこうネットで発信しているものとしては、炎上についてのね知識を持って対策をしておいてね損はないと思うので、ちょっとね今回書いてあったことで、なんかこういうのね皆さんにお伝えしたいなと思ったことを少し話していければと思います。で、まずネットのその性質についてなんですけど、ネットで意見を発信してるとですね、どんどんね意見が極端になるそうです。なぜならその同じ意見に共感する人が固まっていくからですね。よくクラスターとかって言うんですけど、まあなんて言うんでしょうね、そういう属性とか集団とかっていう意味なんですけど、例えばブログクラスターとか、ブログやってる人の集団とかで、特にフリーランスとかブログやってる人に言わせると、会社員はオワコンであるみたいな意見があったりしてですね、これってもうすごい極論じゃないですか。でもそれがなんかこうみんなそう思ってるよねみたいな感じで、どんどんその意見を持った人が集まってどんどん極端になるんですよ。最初は会社員は不自由だよねみたいなのが、もうなんか最終的には会社員全員も終わってるみたいな感じの意見になったりするんですよね。で、歯止めが効かなくなって意見が極端になってしまう傾向がある。まあ、これをねサイバーカスケードというらしいです、専門用語で。はい。で、まあ、意見がね極端になっていくのと同時にですね、中庸がいなくなるっていう特徴もあります。このね中庸っていうのは何かというと、まあ、平均的な意見を持ってるという人ですね。中庸っていうのはそのなんていうか、まあ、左右に偏らないとか、何かにこう偏ることがなく常にこう中立であることを中庸っていうんですけど、ネットでこう発信してると、やっぱこうちょっとね尖ったこととか意見がどっちかになんかこう正義か悪かみたいなところに触れた時にですね、まあ、正義ともう反対の正義しかないんですけど、実は時にやっぱちょっとねこう批判とかを浴びるんですよ。で、なんかこう思ってることとかを言った時に、 なんかその対極にいる人、例えばフリーランスがめっちゃいいっていうことを言えば、会社員の人はそれを見てやっぱ傷つくじゃないですか。いや俺会社員なんだけどみたいな。でその反論があるんですよね。もちろん鋭ければ鋭いほど。で反論浴びた時になんかね、普通の人は辞めちゃうらしいんですよ。そこでいやちょっとこれ怖いし、もうリスクもあるから辞めようって。ただそういう反対意見を恐れない意志の強い人がどんどんあの残っていって、しかもそういう人って叩けば叩かれるほど強くなるんで、どんどん尖っていくんですよ。でなんかその最終的には普通の人がいなくなって、全員尖ったことしか言わないやばい集団が出来上がるみたいなそれがね、あのネットの特徴で、まあね、それは本当によくわかります。あの僕はあのフリーランスになって、まあ、今は会社員ですけど、まあ、いろんなねそのインフルエンサーって言われる方をツイッターでフォローするようになってですね、まあやっぱね極端なことしか言わないんですね、みんな。なぜかと言いますと、極端なことを言えばフォロワーがつきやすいからなんですね。でそれがその真に思ってるかどうかっていうのは、その SNS 上では正直そこまで関係なくてですね、まあ、以前あのお話もしたんですけど、それがあの錯覚資産っていうのになって、この人すごいんじゃないって人に思わせて、それがどんどんこうフォロワー増加につながり、ひいては商売につながるみたいな、そういう側面があるのでね、やっぱこう極端なことを言ってフォロワーを作るっていうのは、まあもう普通にあれなんですよ、生きていくためのなんか生存戦略みたいな感じなんですね。ただそこを加速させるネットの仕組みがあるっていうのを皆さんに知っていただければと思いますね。だからSNS とかでね、インフルエンサーの発言とかを見たときに、いやこの人は極端なことを言ってるんだよなっていうのを頭の片隅に置いておくだけで、一個ねフィルターがかかるんで、なんかこうね真面目に受け取ってね、例えば会社員終わってるよ、フリーランスなろうぜみたいなことを言ってるインフルエンサーの人がいて、そこに対してそのまま受け取って、あじゃあやめようってやめるんじゃなくて、いやこの人は極端なことを言ってる可能性があるっていうのを自分で一回考えてですね、でまあ、確かにフリーランスいいけど会社員もなんかメリットあるんじゃないかとかっていうのをね、自分の頭でしっかり判断して、でそっからあじゃあ会社員続けようとか、まあいろいろ考えた結果フリーランスの方がいいからフリーランスやめようとかフリーランスになろうとかっていう風なね、あの判断ができるようになるといいと思います。はい。でまあね、炎上にはそういうね、あの極端な意見が残りやすいっていうあのネットの側面があり、でね気になるのは炎上にどんな人が参加してるのかっていうことなんですね。これね、あのね結構衝撃なんですけど、炎上に参加する人ってなんか暇で貧乏でどうしようもないやつとかっていうイメージがあるかもしれないんですけど、そんなことないんですよ。ちょっと水飲みます実はですね、あの年収が高くて肩書きある人、肩書きっていうのはあの部長とか課長とかそういう会社のね肩書きを持ってる人が多いらしいです。まああと男性が多い。これなぜかっていうと、そういう人たちって、まあ、知識とか教養が深くてですね、なんかこう物事に対して意見を持ってる人が多い。そして正義感があって、自尊感情がめっちゃ高い。でさらに完璧主義という、まあめちゃめちゃ厄介ですよね、こういうの聞くと。でね、そういう人がその自分 の, あの正義感にそぐわないなんかことがあったりとか、なんか俺はすごいと思ってるからなんかこう人に対してね、あのすごい強烈な批判をしたりとかしてしまうとね、いや悲しいですね。ただその炎上に参加してる人は、全体の 0.5% しかいないっていうね、これまた驚きの真実ですよね。だからネット100人やってたら参加してる人って0.5% なんで1人もいないんですよね。だから200人いてやっと1人炎上を起こしてる人がいるみたいな感じですよね。いやー衝撃的すぎるこれは。でちょっと面白いなと思ったのが、そう2チャンネルっていうあの著名掲示板があるんですけど、まあ、そこもねすごい罵詈雑言が飛び交う本当地獄みたいな場所なんですが、そこ の, あの管理人のひろゆきさんという方がいるんですけど、まあ、その人曰くですね、2チャンネル、まあ、炎上事件いっぱいあるんですけど、まあ、実行犯っていうのは、5人以内基本らしく、1人しかいない場合もあるってね述べてるらしくて、いやもういかにね少数の人はあのワンサか燃やしてるかっていうことがね分かりますよね。だからいろんな人が叩いてるように見えて、一人の人が複数のアカウントを作ってなんかその言葉を変えて叩いてるっていう、そういうすごい歪んだね構造があるっていうことですね。まあ こういうのがネット炎上についての、まあ、性質とか現状ですね。で、僕が思うね、対策はもうたった一つしかなくて、もう極力関わらないようにするってことですね。まあ、不意にその炎上して燃えちゃうことはあるかもしれないんですけど、そうなった時にもう、まあ、素直に すいませんでしたって謝ったりとか、あとは追消ししたりとか、追消しっていうのはツイートを消すことですね、とかっていう風にもうね、サクッと火消しして逃げちゃうっていうのがね、いいと思います。で、その 極力関わらないようにするっていうのはね、なぜかと言いますと、あのネット炎上に加担してる人ってもう普通に犯罪者なんですよね。なぜかと言いますと、その悪質な書き込みした人ってあの捕まるんですよ。実際その、あの死ねとか、死ねはいいのか、殺すぞって言ったらダメなんよね、確か。その悪意があるから、殺すぞって書き込みした人が捕まったりとか、なんかあるその炎上事件ですごい悪質な書き込みをしてた数人がですね、逮捕されたっていう実績もあってですね、もうつまりその炎上に加担してる人って犯罪者予備軍なんですよ。で、日常でその犯罪者予備軍にやったらどうするかって、もう距離を取るじゃないですか、逃げるじゃないですか、そういう人から。だからネットでも同じように炎上に加担してる人とか、常に誰かを叩いてる人っていうのは、つまり犯罪者になる可能性が高い人なんで、もうあの触れたらダメですよね、そういう人と。距離を取って逃げましょう。まあ、あのネットだったらね、簡単にあのブロックできたりとか、そのなんていうか拒否できるんで、そういうのをね駆使して、あのそういうやばいやつから距離を置くっていうのが大事ですね。はい、ということで、今回はですね、年間1000件以上ネット炎上について知識を持って対策しようという話をしました。皆さんもね、健全なあのネット生活を送れるように炎上は避けて過ごしましょう。はい、ということで次の放送でお会いしましょう。さよなら。